30ページ、リリック小川より、懐石同窓会受けたまわり中です。開館は午前9時から午後5時15分、休館は毎月第3月曜日、年末年始です。問い合わせは電話 73-2711、ファックス 74-5737、ホームページアドレス、https://www.lyric.or.jp リリック学院です。リリック学院の受講生を募集しています。初心者の方も大歓迎です。費用を添えて窓口でお申し込みください。全講座3月2日土曜日から受付を開始します。定員はそれぞれ44人、先着順です。リンのビューティーヨガ1期、日時は4月3日、10日、17日、24日、5月1日、8日、15日、22日、29日、6月5日、12日、19日、26日の水曜日、全13回です。各午後2時から3時、費用は税込み7150円です。リンの本和歌ピラティス1期。日時は4月4日、18日、19日、25日。5月2日、9日、16日、23日、30日。6月6日、13日、20日、27日の木曜日。全13回です。なお、4月19日のみ金曜日、各午後7時から8時、費用は税込み7150円です。久保キリンの健康エクササイズ&デューク・サライエ式ウォーキング1期。日時は4月5日18日、5月9日23日、6月13日27日の木曜日、全6回。なお、4月5日のみ金曜日です。各午後2時から3時。費用は税込み3300円。リンのゆるーヨガ1期。日時は4月1日、8日、22日。5月6日、13日、27日。6月3日、10日、24日の月曜日、全9回。各午前10時30分から11時30分、費用は税込み4950円。コンパル流能楽師、山井綱尾の能教室1期、日時は4月28日、5月5日、6月23日、日曜日全3回、各午後2時から4時です。費用は税込み13200円。ふれあいプラザ小川より、皆さんのご来館をお待ちしています。開館は午前9時から午後6時、休館は火曜日です。場所、東小川 5-25-5、問い合わせは電話 71-6868、ホームページアドレス、https://www.fep/0294.co.jp/oga/wa/。 3月限定、インボディ体組成測定推進月間。営業時間内、午前9時から午後6時、火曜日は休館です。随時測定を受け付けています。3月限定、通常1回500円の測定が1回300円で測定できます。測定内容、体成分分析、体水分、タンパク質、ミネラル、体脂肪、筋肉と脂肪の量、体脂肪率、部位別筋肉量、体脂肪量など、体型評価、BMI、肥満指標など、ご希望があればトレーナーによる結果用紙に基づいた数値の説明をさせていただきます。その他ヨガ教室も開催しています。 詳しくはホームページをご覧いただくかお問い合わせください。31ページ、町の魅力発信拠点結び目通信第35回。お気に入りと出会う小さなお店レンタルボックス、結び目内にある一箱サイズの小さなお店レンタルボックスでは、現在令和6年1月末現在36の出店者が利用しています。商品のジャンルも様々で、布や編み物などの手芸品、和紙、雑貨、藍染め、水引き、絵本や書籍、レジンや真鍮のアクセサリー、アート作品、お茶など多種多様な品が並びます。最近では子育て世代の主婦層の出店者が増え、創作活動を通じて活動の輪を広げています。手作りすることが好きな方、ハンドメイド作品の販売にチャレンジしたい方、小川町内、町外問わず出店することができますので、結び目へお気軽にお問い合わせください。なお、レンタルボックスの出店には、月額のボックス利用料が必要となります。また、食品の場合には、賞味期限など取り扱える商品に関して一定の条件があります。詳しいご利用方法は、結び目へお問い合わせください。結び目、所在地、大塚1176-5、開館時間、午前9時から午後5時、観光案内所は無休です。問い合わせは電話 74-1515、移住サポートセンターの休館は月曜日、問い合わせは電話 81-5331。 安心安全のまちづくり、小川警察署からのお知らせです。犯罪発生1月です。11件、内訳空き巣4件、車上狙い1件、器物損壊1件、住居侵入1件、その他4件。あなたの住まいの防犯対策。防犯対策への基本的な心がけ。1、泥棒に狙われにくい地域づくりを。挨拶など声がけの励行。落書き、ゴミが放置された地域は犯罪者の標的。地域のコミュニティが機能しておらず、周囲から声をかけられることなく仕事ができると泥棒が判断します。2、鍵の閉め忘れに注意。侵入手口の約4割は鍵の閉め忘れ。狙われやすい住宅の条件。1、立地条件。最寄りの駅から徒歩圏内、おおむね15分以内。幹線道路沿いまたはその周辺。2、敷地の条件。敷地が2つ以上の道路に面している。前面道路から死角が多い。隣の土地が公園や駐車場など。建物の外壁やバルコニーの位置が自宅の隣や隣の土地の塀、隣の土地の建物からおおむね1メートル以内にある。建物の配置や形状により道路から見えにくい場所に出入り口や窓などがある。駐車場が道路から見えにくい位置にある。小川警察署の電話 74-0110 です。32ページ、上中だよりその5。今回は上中で毎月定期的に大人と子どもの部活動を実施している造形作家の藤井志門さんにインタビューをしました。現在、定期的に美術部、木彫、仏像彫刻、子どものアトリエ、そして演劇部を開講中です。木彫と演劇を主にした異色の経歴からなる志門さんの生い立ちから、現在の上中での部活動に至るまで、近隣に住む人たちのカルチャーに触れたいという意欲に寄り添う思いのルーツを紐解きました。 作品を前にしたシモンさんの写真と藤井シモンさんのインタビューの二次元コードがあります。上中の部活動、美術部木彫仏像彫刻は毎月第1、第3月曜日、子どものアトリエは毎月第2、第4日曜日、演劇部は毎月第1、第3火曜日、午前10時から正午、講師によるレクチャーがあります。午前9時から午後6時は部員自由活動です。部費、講師費は1回1500円、会場費は1回990円、子どもは無料です。問い合わせは電話 080-5417-0909。 上中、旧上野台中学校の所在地、東小川 2-22-1。 開館は午前9時から午後6時。なお、カフェの営業時間はホームページでご確認ください。休館は水曜、木曜、祝日。問い合わせは電話 81-5147。 ホームページアドレス https://ogawa-uechu.com。 二次元コードがあります。ネスト石倉だより。ネスト畑部指導その後。こんにちは、コワーキングロビーネストです。先月号で少しご紹介したネスト畑部が本格的にスタートしました。といっても寒い時期は種や作物を植えることができないので、ひたすら耕したり畝を作ったりする地味だけれど大切な活動を続けています。それでも会員さんが仕事の合間に畑に行って畑作業をしてリフレッシュして戻ってこられる姿を見ていると、良い循環が起こりそうな予感がします。こうして実際に体験してみると、農家さんのご苦労や美味しい野菜をいただけることのありがたみをひしひしと感じられるので、初めて見て良かったなと感じています。暖かくなったら、今度は雑草や虫対策の大変さを体感することになるのだと思います。野菜が収穫できて、皆さんで食べられる日を楽しみに、コツコツと畑を続けてみます。畑作業中の写真があります。ネスト公式 LINE、お友達募集中。イベントのお知らせ配信ほか、ネストの情報確認もできますので、ぜひ登録してください。お友達追加はこちらへと二次元コードがあります。コワーキングロビーネストの営業時間は平日午前9時から午後6時。所在地は大塚 7-4、電話 53-6717、ホームページ https://nesto.work/。 二次元コードがあります。33ページ。消費生活相談。相談日は火曜から金曜日の午前10時から午後4時、祝日を除きます。場所は役場1階消費生活センター。電話内線 353-354。 事例、マッチングアプリで知り合った人から投資・副業を勧められたら要注意。事例1、マッチングアプリで知り合った女性から儲かるサイドビジネスがあると勧められセミナーに同行した。セミナーの後、ビジネススクールの受講契約とタブレットの購入契約で合計429,000円の勧誘を受けた。お金がないと伝えると消費者金融で借りるよう強く促され、借りて支払った。その後解約したくなったが女性と連絡が取れない。事例2、マッチングアプリで知り合った男性とメッセージアプリでやり取りしたところ短期投資に誘われた。男性から 私の叔父の指示通りに操作すれば 100% 利益が出ると言われ、指示通りに投資のプラットフォームに登録し、指定された銀行口座に10万円送金した。翌日、利益とともに約12万円が自分の口座に入っていて、本当に儲かるのだと思った。その後、さまざまな名目で請求され、その都度指定された異なる口座に合計102万円を送金したが、一向に入金がない。アドバイス。マッチングアプリなどはそのサービスを利用して婚活、結婚する人が増えるなど真剣な出会いの場として存在感を高めていますが、詐欺的な目的を持った利用者が紛れ込んでいることもあります。マッチングアプリなどで知り合った人から副業や投資を勧められ、消費者金融で借金することになった、複数回送金したが相手と連絡が取れなくなったなどの相談が寄せられています。消費者へのアドバイス。1. マッチングアプリなどで知り合った相手の指示で副業や投資はしない。相手の本人確認が難しく、振り込んだお金を取り戻すことは極めて困難です。意に沿わない副業や投資を勧められたら、きっぱり断り、連絡を断ちましょう。2. マッチングアプリなどはルールに従って利用する。マッチング後、外部サイト、外部サービスでのやり取りに誘導されて、副業や投資の勧誘をされるケースが多く見られます。利用規約では外部サイトなどへの誘導を禁じている場合があります。誘われても応じないようにしましょう。3. トラブルに遭ってしまったら消費生活センターに相談する。被害回復をしますという団体にも注意してください。不要、高額な依頼料などを支払うことになるなど、二次被害につながる恐れがあります。困った時には、お近くの消費生活センターなどにご相談ください。消費生活センターへのお電話は、消費者ホットライン188へおかけください。